Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。今日も皆さんと共に神様を心から賛美し礼拝できることを感謝したいと思います。本当にですね、7月、また8月、すごく忙しい、月です。いろいろな、イベントがあって、忙しいんですね。まあ、それで、僕は基本的に普通の人よりも体力がないんです。自転車に一緒に乗りに行ったら分かりますけど、だいたいまず倒れて、もう吐きそうになるのは僕とダニエルさん、みんなはまだ元気なのに僕とダニエルさんがまず最初に倒れてもうダメだって。私たちはですね、他の人よりもちょっと体力がないし、僕に関しては根性もないんです。だからすぐね、バーンアウトしてしまうんですね。で、こういうもう忙しい次から次にいろいろなことが起こってくる、わあどうしようという時にですね、突然、もうアナウンスありましたけれども、アナちゃん、それからマヤちゃんがこの洗礼を、受ける決意をしました。ただでさえ忙しいのにまた洗礼式が入って、いやこれどうしようか、なったんですね。で、そのことを、まあ、ダニエルさん、まあ、2人でいろいろ話したんですけれども、まあ、それまでは私たち2人で燃え尽きないようにしましょうって、お互い燃え尽きないようにちょっとセーブして休んで、燃え尽きないように気をつけましょう。でもアナちゃんとマヤちゃんのこの洗礼の話を聞いた時に、私たちはですね、いやそういうことのためなら燃え尽きてもいいねってね、燃え尽きて灰になっちゃってもいいんじゃないか、こういうことのためだったら、私たちは喜んで燃え尽きましょう、神様から本当に力をいただいた、まあ、とは言っても燃え尽きないようにするんですけれども、けれどもそれだけ喜び感謝あふれる、まあ、今月は月だなと思うんですね。ただただ疲れるだけではなくて、本当にもう喜びと感謝によってですね、肉体的にはそうかもしれないけれども、私たちは本当に、もう燃え尽きることも喜びみたいなね。だからといって皆さん燃え尽きなさいってことじゃないんですけれども、僕とダニエルさんは人よりも早く燃え尽きますから、ね、7月の終わりぐらいにはシューッとなってるかもしれませんけど、まあでも神様に感謝して神様に守っていただいて、神様から力をいただいて、歩んでいきたい、まあ、そのように願っております。ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、今日のメッセージに入る前に一言感謝のお祈りをして、そして今日の御言葉をまた皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたは本当に多くの恵みと祝福を私たちに備えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。主、どうぞこの忙しさの中で感謝あふれますが、体調崩している方、また健康崩している方もいられます。主よ、どうぞ最後まであなたの力を持って私たちを守り導き祝福してくださいますように。またこのような忙しさの中にあってなお、私たちは健康に不安を覚え、なかなか礼拝に来ることのできない私たちの兄弟姉妹の言葉をなお覚えます。主よ、どうぞそのようなお一人お一人もあなたが支えてくださって守り祝福してくださいますように。今日の礼拝の上にもあなたの豊かな祝福がありますように。また結婚を控えている、望むさん、ジョイスの上に、また洗礼を控えているアナちゃん、マヤちゃん、また婚約式を控えているティムの上に、主よ、あなたの格別な祝福と恵みがありますように。今日のこの礼拝、この時間もあなたの御手にすべてお委ねし、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。先週から私たちはマルコの福音書の13章に入りました。そしてこの13章では主にこの世の終わりについてどのようなことが起こってくるのか、またそれに対して私たちはどのように備え準備をしていったらよいのかということを、まあ、イエス様が弟子たちに語られる、まあ、それが13章の主な内容であります。そして先週は1節から8節までを見ましたけれども、ここで主にイエス様が語られたことは惑わされないようにということ、どうして惑わされないように、それは世界中でいろいろなことが起こってくる、まず戦争の噂、戦争がいろいろなところで起こってくる、そして争いだけではなくて、飢饉あるいは地震といったそのような自然災害もあちらこちらで起こってくる、世界中が混沌とした不安と恐れに支配されたような、 そのような時代がやってくる、そのような中であるからこそ私たちは、おじまどうのではなくて主を見上げていかなければならないということを私たちは前回学びました。そして今回その続きになるわけですけれども、世界中が大きな不安や恐れに支配されていく中で、私たちイエス様を信じる者、クリスチャンに対する弾圧、迫害もまた勢いを増してくるということが、今日の御言葉の中で、語られています。人々はあなたを議会に引き渡し、また総督や王たちの前にあった方は立つことになるであろう。社会的なこの世の権力者たちからの弾圧、迫害の中に私たちは置かれることになっていく。またそればかりではなくて、身内からも、これは12節のところにありますけれども、兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち彼らを死に至らしめますとあるように、この世の権力者たちからだけではなくて、私たちの家族と思っていた人たちから、私たちの身内と思っているような人たちからも私たちは迫害され、弾圧され、その絆は分断される、そのようなことが起こってくる。そして最終的には、私の名、主イエス・キリストの名のために、あなた方私たちはみんなのものに憎まれる。どんだけ憎まれるんだろうと思います。みんなのものに、世界中からイエス・キリストの名のゆえに憎まれる、反対される、そういう時代がやってくる。まあ、今日の御言葉は私たちに語っているわけですね。まあ、そのような迫害の中に置かれるときに、私たちはどのように生きていったらよいか、歩んでいったらよいかということを私たちは今日心に留めたいと思うんです。まず、イエス様はここで迫害について予告をされてますけれども、何も迫害というものは世の終わりの時だけに起こることではないですよね。イエス様の地上におられた時、すでに迫害がありました。またイエス様が地上に来られるはるか昔も、神様を心から愛し神様に従おうとする者にはさまざまな攻撃、迫害が加えられてきました。そして、本当に終わりの最後の数年とか、そういう時代だけではなくて、イエス様の後の時代を私たちが振り返って歴史を学ぶときにも、節目節目で大きな迫害が起こってきた、と思うんですね。ですから、迫害は終わりの時だけのサインではないということができると思うんです。あるいは今すでに私たちは、この世が始まった時からすでに私たちは終わりに向かって進んでいる。その終わりに向かっていく、進んでいく中で、ますます私たちに対する、クリスチャンに対する迫害、攻撃のその手は強まっていく、勢いを増していくというふうに私たちを理解しても良いと思うんです。実際、イエス様も迫害をされましたし、ここに書かれているようにパウロもまた迫害をされて、実際彼はローマにまで行ってローマ皇帝の前で裁かれる法廷に立つことに実際になったわけですよね。パウロだけではなくて、多くのイエス様の弟子たちは、まさに迫害を受けてい、ったわけです。けれども、それと同時に、この迫害の歴史を私たちが見ていくときに、もう一つ気づかされること、それは今日の御言葉の中にあるように、迫害が勢いを増せば増すほど、また同時に福音の力も神様の栄光もそれ以上に力を増し、明かしされ、述べ伝えられ、広がっていったということですよね。ステパノも、迫害を受けました。石で打たれて彼は命を落としました。けれども、その命を落としていく中で、彼は父よ、この罪を彼らに負わせないでください、そこで神の愛を彼は明かしました。パウロも法廷に立たされましたけれども、その法廷において彼もまた主イエス・キリストの真実を明かししました。そして聖書に出てくる、あるいは歴史に名に残っている人たちだけではなくて、本当に多くのキリスト者たちが、あるいは命を落としながら、そのような迫害の中で 音を証ししていった、神の真実を証ししていった、救いを証ししていったわけですよね。そしてそのようにして福音があらゆる民族に述べ伝えられていった。迫害は勢いを増すけれども、しかしその中でかえって神様の真実がより明らかにされていく。その迫害の中で私たちが神様を信じて立つときに、まことの神様がかえって明らかに表されていく。そしてその中で多くの人がそれを目撃し、変えられ救われ、この福音の力、神様の国、神の力がいよいよ勢いを増していく。歴史を振り返って見ていくときに、まさに私たちの見てきた歴史というのはそういう歴史だったと思うんですね。多くの迫害が日本でもありましたよね。日本でも踏み絵を踏まなければいけないというような時代もあった。あるいは戦時中は、天皇陛下を神のごとく礼拝しなければ、みんな刑務所に、ね、入れられる、拷問を受ける、そういう時代も通ってきたけれども、その歴史をより詳しく見ていくときに、そういう中で必ず信仰を持って立つ人たちを神様は送ってくださった。そしてそのような人たちを通してかえって神様の真理が明らかにされ、神様の真実がより、伝えられて、そこからリバイバルが、そこからより多くの人が神様に導かれ救われていくということが、私たち、日本の歴史を見ても起こってきたわけですよね。私たちは迫害に遭うときに、迫害の噂を聞くときに、おじけついてしまうかもしれません、教会で礼拝を持ってはいけない、あるいは神様を礼拝してはいけないなんていう、そういう法律が作られたりですね、そういう時代がやってくると私たちは心配してしまう、これじゃあ教会がどんどん縮小してしまう、このままでは、教会が衰退していってしまう、私たちは恐れ、不安に思ってしまう。けれども神様はむしろ逆だと約束してくださって、かえって迫害が勢いを増すときには神の力もまた勢いを増していく。私たちは迫害の中で、証し人として立てられている。どうして私たちが迫害の中に置かれるのか、それは私たちがそこで証しするためである。私たちがそこでなお神の真実を解き明かしていくためである。今日の聖書の御言葉は私たちに、伝えております。ですから皆さんももしかしたら迫害に遭うかもしれません、法廷に立つということはもしかしたらないかもしれませんけれども、小さなね、迫害はいろいろあると思います。クリスチャンだからというのでいじめられたり、あるいは、ちょっとバカにされたり、いろんなそういうことを経験するかもしれないけれども、ぜひ思い出してください。それは神様があなたを見捨ててるからではない、神様の力が弱いからではない、むしろそのような神を知らない人々を、神に反対する人々に対して、そのような人たちでさえも神は救われてほしいと願っている、その人たちに神の真実を明かしするために神は私たちをそこに使わしているということを、もう一度私たちはそのような中で覚えたいと思います。二つ目に今日私たちが心に留めたいこと、まあ、このように迫害の中で私たちは証し人として立てられているのですなんて言うとですね、人によっては、励ましを受ける人と、逆にちょっと困ったおじけついちゃう人がいると思うんですね。いや私そんな迫害の中で、立てられても困っちゃう、踏み絵を踏めなんて言われたらすぐ踏んじゃうかもなんていうね、イエス様のことは愛してイエス様のことは信じてるけれども、やっぱりそうしちゃうかもとか、私はそんなに強くない、私はパウロじゃない、私はステファノじゃない、そんな勇気、はない、そんな根性はない、私は弱い、とても迫害を受けたら私は証しできない、まあ、そんなふうに思ってしまう人も少なくないと思うんですけれども、今日の御言葉の中でイエス様は約束してくださいました。そのような状況になった時には私たちは恐れることはない、心配することはない。なぜならば神様ご自身が御霊を通して私たちを助けてくださる。私たちが証しすべきこと、語るべき言葉を私たちに備えてくださる。だから恐れる必要はない、まあ、この御言葉、十一節の御言葉だけを切り離してですね、あ、神様は御言葉をもう自動的に備えてくださるから、特にこれから、ミニストリーをしようとしている方とかね、牧師になろうとしている方、おそらく、のぞむさんなんかはこれからそうなると思うんですけど、この御言葉を取ってきて、ああじゃあ準備しなくていいんだ、もういきなり講壇に立ったら何かが下ってきて語れるんだ、 まあ、そういうことではないんですよね。そういうことを言ってるんではなくて、このように私たちの意図しないところに私たちが惹かれていって連れて行かれて、何の準備もない、もしかしたら手元に聖書すらないかもしれないけれども、神が証人としてそこに立ててくださったならば、何も心配する必要はない。神が言葉を与え、神が用いてくださる、人々は私、あなたを迫害しているように見えるけれども、実際は私を迫害しているんではなくて、私の背後に追われる神を迫害しているわけです。神に反対しているわけです。私たちが戦っているように見えるけれども、私たちが戦っているのではない。私たちの背後に追われる神様ご自身が私たちに代わって戦ってくださっている。だから私たちは何も心配する必要はないんですね。ある昔こういうことがありまして、昔じゃないですね。ちょっと数年前ですけれども、ある方のお葬式に呼ばれました。教会の方のお葬式でしたけれども、お葬式に行く前に何回も念を押したんです。僕はメッセージをしなくていいんですね、僕は、ただ参列をすればいいんですね、何回も念を押したらそうだっていうわけです。だから何も準備しないでお葬式に行ったんです。いつまで経ってもお葬式が始まらないんですよ。それで周りのクリスチャンでない人たちも大勢いる。みんなそわそわする。そしたらそこのフューノラルホームのね、式場の人が歩いてきてですね、あなた牧師ですかって言うから、そうです、一応牧師ですって、早く始めてくださいって言うわけですよ。何も僕は今日やるっていうこと、四式をやるとは聞いてないんですって言ったんですけれども、他にやる人が誰もいない。それで早くって引っ張られて、みんなの前に連れて行かれて、ポンと立たされたわけですよね。いや困ったなと思いましたけれども、困った時にはジョン3:16をとにかく話せば問題ないだろうと、もうとにかく神はもう私たちを愛してるんだということを言えばいいと思ってですね、今でも自分が何を話したか覚えてませんよ。けれども神様が御言葉を備えて、しかも英語でやらなければいけなかった。英語なんていうのは僕準備しとかなきゃ喋れないんですよ。けれどもなぜかその時は自分が何を言ってるかわからないけれども、英語で、メッセージをですね20分くらいさせていただいて、そして総額の準備も何もしてないわけですよ。総額者もいないわけですよ。ところがたまたまその時にヒムプレイヤーを持ってたんですね。そのヒムプレイヤーでヒムをかけて、そしてみんなでその方の好きだった、賛美をすることができた、そして自分は何を語ったかもう覚えてないんです。ああ失敗したなと思いましたけれども、その後ですね、何人かの人が来て、いやさすがですね、その人はクリスチャンじゃないから、さすが牧師ですね、素晴らしいメッセージでした。自分は何を話したか分かってないんですけれども、そうですか、ありがとうございます、一応言っときましたけれども、神様が語らせてくださった。そしてノンクリスチャンの方々にもその言葉が伝わっていた。でこれは全て神様がなしてくださったわけです。これは迫害を受けてたわけではありませんけれども、そのような何も準備していないところにパッともし私たちが置かれても、神様は必ず備えてくださる。私たちは恐れる必要はない。神様に委ねて語らせていただく、そのようなものでありたいと思いますね。最後に3つ目ですけれども、そのように私たちは迫害の中で証しをするために立てられて、そして神様御霊の助け力をいただいて証しをさせていただくことができる。もう完璧じゃないかと思いますけれども、イエス様はなおそれでも私たちは耐え忍ばなければならないと続けているんですね。それが神様が私たちを送り、そして神様の助けによって私たちが言葉を語るんだったらうまくいくでしょうと私たちは思ってしまいますよね。確かにそのことによって反対していた人たち、迫害する人たちの心が変えられて、その人たちが救われていくということもたくさん起こってくるでしょう。けれどもいつもそうであるとは限らない。どんなに神様があなたを使わし、神様の力によって御言葉を語らせていただいたとしても、なお迫害をする人たち、なお反対をする人たち、なお聞き入れない人たちもまたいるのも残念ながら事実である。その時に私たちはどうしたらよいのか。イエス様は最後まで耐え忍びなさいと最後語られています。私たちはどうしてもその人が変えられて救われることを期待してしまいます。そしてそれは そう期待したいと思うんです。けれども必ずしも私たちが願うように思い描くように全てがうまくいくわけではない。その時私たちはどうしたらよいか。イエス様は最後まで耐え忍びなさい。最後っていつでしょうか。最後というのはイエス様が再臨される日、本当にこの世の最後の時、あるいは私たちがこの地上での役目を終えて神様のもとへ召される時かもしれない。いずれにしても最後まで私たちは諦めていけない。最後まで耐え忍ぶ。そしてイエス様は最後まで耐え忍ぶ者は救われると言われました。これは我慢大会の話ではないんです。私たちが救われたのは神様の恵み、その恵みを信じた私たちの信仰ですね。神様の恵みによって私たちは救われた。ところがこの箇所を読むとですね、なんか最後まで耐え忍んだ人、忍耐力のある人、根性のある人が最終的には救われて、弱い人、まあ、僕みたいなね、そういう人は途中で脱落して結局イエス様のを信じても最後まで耐えられなかったら救われない、まあ、そんな風に読んでしまう人もいないわけではない。でもイエス様がここで言われていることはそういうことではないんですね。私たちの忍耐力や私たちのそういった、根性論じゃないですけれども、根性によって私たちは、救われる救われないということをイエス様はここで語られているわけではない。イエス様が私たちにここで言いたいこと、それは私たちはすでにむしろ救われているということだと思うんです。この迫害、大きな苦しみ、試練の先にはすでに救いがあなたのために用意されている。私たちはどうしても迫害に目が止まって心が止まって、ああどうしようどうしようとなってしまう。でもイエス様はそうではなくて、その先にあるすでにもう用意されている救いを忘れてはいけない。その救いを目指していきなさい。あなたはすでに救われている。その救いを目指して今の困難の時を乗り越えていきなさい。やがてそのゴールには神様が両手を広げて救いを持ってあなたのことを待っている。これを見失ってはいけない。それがここでイエス様が私たちに、最後まで耐え忍ぶ者は救われるというのはそういうことだと思うんです。根性のある人、忍耐のある人が救われて、弱い人は救われないということではない。私たちはすでに救われています。その救いを最後まで見据えて、私たちは神様の恵みによって、助けによって歩ませていただく、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたがこの世に再び来られるとき、その前には大きな迫害があるであろうと、あなたは私たちに教えてくださいました。一人一人の人生の中でその迫害に向き合う時がきっと来るでしょう。しかしその時に主よ、どうぞ私たちを証人としてあなたが立ててくださっているということ、また主よ、私たちの力ではなくて主よ、あなたが私たちに力を与えて私たちを立ててくださるということを、私たちが思い出すことができますように。目の前に試練が迫った時に、どうしても私たちは恐れ不安を抱き、また逃げ出したくなってしまうものであります。しかしあなたはその弱さをも全てご存知です。そのご存知の上でなお私たちを救い、私たちを愛し導いてくださいました。主よ、このあなたが与えてくださった誰も奪うことができないこの恵みによる救いに、最後まで私たちが心を止めて歩み続けることができますように、どうぞ私たち一人一人を助け、また導いてください。私をどうぞ私たちを迫害する者たちを祝福してください。彼らの心の目が開かれて、主よ、あなたの救いを受け取ることができますように。罪人、悪者が滅びることをあなたは望んでおられません。彼らが悔い改めて立ち返って生きることこそ、主よ、あなたが願っておられることです。主よ、あなたと同じ心を持って私たちもまた迫害する人々に立ち向かうことができますように、愛を持って罪に立ち向かうことができますように、悪に立ち向かうことができますように、私たちを助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。